刻は5時39分、まもなく40分になろうとしているところでございます。タッシー田代と、
のすけがお送りしております。
トワイライトアベニュー767フライデー。いや、偶然なんだけどさ、
はい、
川皆川さん映像部の、
はい、
それと山田ディレクター、
はい、
今日、フラワーラジオ関連のお仕事で、
はい、
東村山にいるそうです。
すげえ
東村山で今お仕事されてるそうですよ。
行ってるんですね。
届けこの思いみたいな感じ。
そうですね。
すごいですね、
はい。何丁目にいますかね。
何丁目にいるんだろうね。すごい。歌ってるかもしんない。
かもしんないですね。
東村山。
一丁目、一丁目って。
あの二人が。
はい、偶然。
偶然なんですね。今日のトワイライトアベニュー767金曜日のファックステーマでございますが、
はい、
超過してどうで超過。
どうで超過
シリーズ、
うん、
第3弾。
はい。
早すぎる、高すぎると来て、今日は激しすぎる。
激しすぎる。
皆さんが思う、
はい、
激しすぎると思うもの、
はい、
一体何でしょうか、
うん、
ぜひ教えていただきたい。ステージ上ののすけくんはすごい激しいですよ。
そうです ね、はい、
激しすぎる、
はい、
ぜひ皆さんね、あなたなりの激しすぎるを教えていただければと思います、
うん、はい。
ファックス番号のすけくんお願いします。
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 で19時15分まで受け付けております。
はい。それからフラワーラジオのメールアドレスですね、
はい、
info@fm767.com info@fm767.com でも受け付けておりますので、ね、
はい、
よろしくお願いいたします、
はい、
さてライブインフォメーション、
はい、
のすけくんのいろいろとインフォメーションがあるんだよ、
はい、
はい、心して聞いてよ。
私が所属しております2人目のジャイアン、
ジャイアン
今年から改名しまして2人目のジャイアンというバンド名になりましたけれども、
です、
今ですね、レコーディングがついこの間終わりまして、
うん、あ、そうなんだ、
はい、仲良くしているファンキストというバンドと、はいはい、スプリットっていう、まあ、うん、お互いの曲を持ち寄ってアルバムを作るようなものを作ったんですね、
はい、うん、
ただスプリットではなくてもうほぼ全曲合作でみんなで作ったアルバムなんですね。もともとこれシングルの予定で1000円だったんですけども、
うんうんうん、
これがもう曲がどんどんどんどん出来上がっちゃって、
ね、
でミニアルバムになったんですけど、
はいはいはいはい、
金額はお値段は据え置き1000円で、
すげえ、
はい、やっております、
はいはいはい、
こちらが4月の24日、
うんうん、
火曜日発売なんですが、ぜひフライングゲットと言いまして、
うんうん、
お店に到着するのは前日なんですね。
前日ね、
はいはい、4月23日月曜日にぜひ予約をしていただいて、うん、でこのトップオブザワールドという、
うん、
まあ、トップを取るぞという、
うん、
意気込みのトップオブザワールド、このミニアルバム
その計画だ、
はい、うん、ぜひゲットしていただきたいんですね、
うんうん、
でタワレコとか HMV、うん、あとツタヤ、アマゾン、こちらのオンラインで、
うん、
3月の頭ぐらいまでに予約していただくと、その各店舗で予約特典が全部違って予約特典がつきますので、
はいはいはい、
ぜひぜひ予約していただいて、
すごいね、
はい、4月の23日にゲットしていただければと思います。で他にも配信とかもしてまして、この配信でもなんとかこう上位を狙っていこうということもしてますので、
はいはい、
ぜひぜひホームページの方詳しく見ていただければと、
すごいね、
はい、思います。
大したもんだな。
なんとかこう姑息に姑息に上位を狙っていこうと、うん、いうことですね。
いや、それすごいことですよ、はい、
そうですね、
はい、
でもう一つちょっと、うん、告知させていただきた
い、はいはいはい、
今度しんのすけ、
しんのすけ、
はい、
のソロライブ、ソロ、
はい、うんうんうん、が今年初めて一発目決まりました、
はい
はい、3月の14日
3月14日、
はい、水曜日、そうです、ホワイトデーですね、
うん、
新宿のナビカフェというところですね、
はいはいはい、
タッシーさんも以前来ていただいて、
行きました、
はい、
柏木村だ、
そうですね、
タッシーさんの昔の職場なん
で馴染みのある
偶然、
はい、
偶然、
はい、うん、新宿のナビカフェでそのファンキストのギタリストであります、
はい、
宮田泰治さんという方のソロ、うん、ミュージックソロプロジェクトに、
はいはいはいはい、
お邪魔させてもらって、
うんうんうん、
あとシンガーソングライターの優香さんという方と3人でこの日をお届けすることになります。
しんの
す
け、ぜひ見てください、
ぜひぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、
詳細は2人目のジャイアンのホームページ、ね、
はい、
ちゃんとここをミスらない
ようにし
ないといけないよ、
ね、はい、
ぜひぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
私無伴奏独唱の歌い人語るはですね、
はい、
とりあえずスーツを大事にしながらですね、はい、活動を続けておりますが、
はい、
いろいろと決まり始めました、
うん
うん、3月18日、うん、練馬 B ボーンで、はい、のすけくんもよくご存知の、
はい、
シャモハチの イベントがございますね、うんうん、夜はシャモハチになだれ込むパターンになります、そしてその2日後ですか、うん、3月20日に、うん、豊田中央線、
はい、
中央線の日野市ですね、
はい、
日野市の豊田です、
ね、豊田
八王子の一個手前ですね、
はい、
私ちょっとゆかりのある町でございまして、
はい、
そこでですね、うん、ライブが決まりました。豊田のバンボラというイタリア料理レストランですね、
はい、
そこでライブやっていて、あの加藤マー君が今月やりに来るんですよ、
はい、
でそういったゆかりのもありましてですね、うんうんうん、豊田のバンボラに初登場でございます。
お
4月1日は東武東上線の上福岡という、うん、またいろいろマニアックなところでやってますけど、
そうですね、
おとき喫茶一条というお店なんですが、うん、ここではオープニングアクトで、
はい、
ルリルルというですね、
あら、
中学生の
ルリルル、
ルリルルという中学生の双子の女の子のユニットがオープニングアクトで出てきます。
あらららら
もう家の中でリハやってます。
いいな
ね、初ライブですのでね、
はい、
こちらもお願いいたします、
うん。
あとはフラワーラジオ20周年関係で、
はい、
ひなの里に4月24日登場します。
うん、はい、
他にも4月27日はエルミコーノスで、のすけくんこの日参加できないんだよね。
そうなんですよ。うん、
一応フライフラワーズ的
はい。
ユニットで、代わりに、のすけくんの代わりに千葉さんが入るかもしれないですね。
あ、じゃあ、大丈夫ですね。
体型は、
そうですね、うん。
重量的には一緒かもしれない。
千葉さんなら安心です。
うん。で、やって、あと、この、トワキンのスタジオに帰ってきて番組をやるという。う
ん、金曜日ですもんね。
鬼のような スケジュールなんですけれどもね。そして、やっぱり6年連続で決まりました、
はい。
北海道ツアーでございます。6月17日、うん、札幌はムジカホールカフェ。今年はあのカラーシュガーのお二人も参戦で、うん、ツアーをするということになっておりますのでね、
はい。
ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。いやー、怒涛ですけどね。
怒涛ですね。
他にもいろいろと決まってるんですけども、
うんうんうん、
またそのあたりは、
はい、
歌い人語るのホームページなどでですね、まだ全然更新してないんですけども、
は
い、時間ないんだもん、
そりゃそうですよね。
本当に裏横を選んでるとさ、はい、もう何もできないよね。
何もできない。
何も手つかない、
はい、
ね、ちゃんとやりますんで、ね、
はい、
後日楽しみにしていただければと思います。よろしくお願いします。いや、もうすっかり暗くなってしまってですね、
はい、
あたりは
うん、
もう6時だよ。
6時です、
ね、6時過ぎた。
6時で暗いんですね。
そうなんだよね。
いつぐらいから明るくなるんですかね。
どうだろうね。
うん、
まあ4月5月過ぎないと
うん、
ね、この時間が明るくなるなんてことはないかもしれないな。
うん、
まあ本当に18年前、
はい、
サテライトスタジオでやってる時は、
うん、
4時から6時まででしたから。
そうですよね、うん、
もう終了、
はい、
撤収して飲みに行くみたいな感じだったもんな。今から考えると全然信じない。もう一回やるっていうのが今だよね。
そうですよね。倍ですもん
ね。倍だね、
うん、4時間って
そうなんだよな、はい、でもなんかこうなんつったらいいんだろうね、全体的なボリューム感、うん、
はい、
もちろん時間的には増えたけど、
うん、
の割にはなんか2時間やってる時とそんなに変わらないぞ。
あ、どっかでこう中だるみすることがあるわけでもなく、
うん
うん
うん、
まあ、そうですよね。 あっという間ですもんね、本当に、
うん、
もう6時みたいな、もう7時みたいな感じですね、
うん、そんなに変わんないね、
はい、
なんとなく3時間の、うん、3時間から4時間になった時はちょっとね、
あ、
なんか、あ、確かにボリュームあるなとは思ったけど、うんうん、もう慣れちゃったな。
はい、
ね、3時間の時はあと1時間ってことでしょ。
そうですね、
うん、もうすぐ終わっちゃうよ。
もうだって結構ここで急ぎ足でしたよね。
そうだね、
うん、
もう6時になったら結構バタバタしてたよね。
してましたね、
うん
うん、こんな
T7 でかけれなくて曲を。
そうでしたよね、
うん、
それ多かったですね。
そう、うん、語るだけ語っちゃったもんだから、うんうん、曲かけられなくて、
はい、
CM の後リクエストタイムにまで食い込んで T7 やってたからね、
う
ん、
そうですね、うん、となると今度リクエストタイムがもう、そう
圧迫されちゃう、うん、時間の使い方が下手なだけなんだけどさ、
うん、後に押してって、
そうそう盛り上がっちゃうんだよね、
う
ん、
そうですよね、しょうがないですよね、
しょうがないんだけどね、うん、というわけでね、
はい、
6時を回りましたので、
はい、
おなじみのコーナーですね、
はい、
いや今日も行ってみましょう、
はい、この時間は曜日別コーナーをお届けいたします。月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証する、
しつこく
いきますよ、
うん、
いきます。タッシー田代の徹底的に多角的にテレビテーマ通称 T9 をお楽しみいただきます。
一回も手叩いてねえし何もやってねえし、
気持ちはこう
気持ち、
うん、叩いてるんです、
うんうん、
はい、ポージングはしてたんですけど、
叫ぶだけじゃないぞと。
そうです、
こういう原田慎之介もいるんだぞ、
いるんだぞ、多角的に、
ね、多角的に、
はい、慎之介は多角的にこういう面もあるぞと。
最近多角でしょ、結構
多角ですね、
なんか、
はい、
ねえ、
なんかなぜか
お高くついてるよ ね、 なんかね、
高くついちゃってますね全然そんなことないんですけどね。
毎週さ、
はい、
こういうアニソンだなんだってこう検証してて、
はい、
のすけ君にちょっと聞いてみたいことがあったんだけどさ、
はい、
その2人目のジャイアンの楽曲のスコアは、
はい、
そのトラン、あの管楽器のスコアは野助君が担当してたりするの？
管楽器のスコアはもう全部俺ですね。
すごいね、
はい、
あれはどういう感じで考えるの、ああいうのって。
まず基本的に曲作るのは大体みんなで作るんですけど、
はいはい、
まあ、最初まあボーカルが、うん、あの草案というか、うん、ギター自分のギター弾き語りと声で、
はい、
あの歌メロディーを作ってきて、それを聞かせて、うん、じゃあまず ボトムとなるベースドラムはどうやって作っていこうと、
うん、
でこういうなんていうんですかね、ジャンルというか、
うん、
今回はじゃあシャッフルしていこうとか、
うん、
今回はこうしていこうみたいなものがあって、うん、それに今度はギターと、まあ、鍵盤が今はいないですけど、サポートでいてくれるときは乗せてくれて、
なるほどね、
でそこにボーカルが乗って、
うん、
最終的に本がつけ、本は最終的なんですね。
肉付けがとりあえずもう終わってんだね、
はい、
骨組み肉付けは終わって、はい、でも大体そうだよね。
そうなんです。
まあ、言うのもあれだけど、上物楽器って言われる類だもんね、はい、
そうですね、
うんうんうん、
だからもう隙がない時があるんですよね。
あ、
曲に
このもういらねえんじゃねえかっていう時、
もう、はい、出来上がってて、うん、で特に歌を邪魔しちゃいけないしとか、
はいはいはい、
でも邪魔しないだけだと別に本当にいらないし、
うん、
ここはわざと邪魔しようとか、
なるほど、うん、なるほどね、
高音のこう綺麗なメロディーを、
はいはいはい、
まあ、オブリガードと言われる、
はいはいはい、
その歌裏メロですね、
そうだね、
をつけたりとかするのも効果的に、ここはいらない、ここはいるとかを、
う
ん、
そうだよね、
こううまく考えてで作ってったら、
うん、
ちょっとあのそのドラムとかベースがここ変えたからって言われると、それに合わせて作ってきたのにっていうのはありますね。
そうだよな、うん、やっぱり土台となってるものをみんなで作って、それにさらに乗っけるのが本体だもんね、は
い、そうですね。
でもそのオブリガードとかはやっぱりのすけくん的なのは特徴あるよね。花よ飛べ飛べがそうなんだよね。
ああ、そうかもしれないですね。
花よ飛べ飛べのサビのところの ね、
はい
ね、
はい、
あそこのオブリは、うん、あれのすけ君が考えてきたわけだから、
ね、
だからいつもああいう感じで多分きっとやってんだろうなと思ってさ、はい、でもトランペットだサックスだって重なるから和音があるじゃん、
う
ん、
そうですね。
でプラス、
はい、
うん、それぞれのいいところも出さなきゃいけないし、うん、なんつったら音色も違えば楽器も違うからさ、はい、
そこも特にあって、やっぱトランペットもサックスもこうボタンを押せば音が鳴る、うん、まあそれ失礼ですけど、
うん、
早く動けるんですね、
はいはいはい、
タラタラタラタラって、
はいはいはい、
トロンボーンってやっぱ楽器の性質上あんまり早い動きが得意じゃないんですよ。
押して弾いてたもんね、
はい、
はいはい、
でそれにもうベロが追いつかないと何ともならない、
なるほど、
となると、うん、やっぱトロンボーンプレイヤーが作るそのアレンジって割と、うん、なんていうんですかね、そんなに細かい音じゃない。
そうか、オタマジャクシとオタマジャクシの間があるんだ、
はい、になりがちなんです、うん、
なるほどね。
でもそれだと、うんうん、さっきタッシーさんが言ったように、うん、トランペットとサックスの良さが出ない、
ね、なるほどね。
だからよくやるのが、うん、曲をこう聞いて、うん、目つぶって、うん、トランペットのポーズをして、
はいはい、
例えばサックスのポーズを手でやって、
はいはいはい、
で歌おうとして作るんです。
なるほどなるほど。
じゃないと、ね、やっぱトロンボーンの頭にしかなってないので、
は
い
は
い、
そうだよな、う
ん、トロンボーンのフレーズしか出てこないんですよ。
あ
っていうこととかをやってます、
ね、それを譜面に起こすんだよね、はい、でメンバーに配って、はい、でそれでやってみる。
そうです、
ね、やってみないと分かんないもんね。
やってみないと分かんないですね。
自分で3本一気に吹えるわけじゃないから
。うーん、まだ今、ね、今はなんかあのあれですね、音楽作成ソフトか何かで、
あ、ありますね、まあ、
一応トランペットの音みたいなので流せますけど、ただまあやっぱり生音で、
そりゃそうだよね、う
ん、スタジオでみんなで合わせてみないとっていうのはあります、
ね、分かんないよね。なるほどなるほど、はい、最近この T9 はさ、
はい、
編曲というところに結構いろいろ目がいくじゃない、うん、耳がいくじゃないですか、
うんうん、
だからその編曲というアレンジャーの人たちのこのね、
はい、うん、
だから花形 の、 そのボーカルとかギターとかじゃなくて、はい、あとは作詞もちょっととりあえず置いといて、
はい、
編曲っていうのは一体どんな奥深さがあるんだろうなっていうところをね、最近思ったりもするわけ
です。
T9 はだいぶそこに最近到達してきたような気がするんだよね、
う
ん、
もう本当に編曲によって
だいぶ変わるよね、
うん、感じ方変わりますから、
ね、まあ、アレンジャーということなんだけど、うん、やっぱアレンジ一つで曲を生かすも殺すもっていうことになるもんね。
そうですね、
うんうん、それはその構成もそうだよ。1番と2番、うん、A メロ B メロサビでいくのか、
はい、
A メロ2回やってからサビいくのかとか、うん、イントロはどれぐらいでいくのか、
はい、
そういったことも全部考えないとなんないんだけども、うん、考えちゃうとダメなんだよな、ね、俺の場合は特にそうなんだ
よ、
はい、考え始めちゃうと、うん、もうなんかどんどんどんどんチンプなものになっていっちゃうから、うん、やっぱひらめきだよね、
う
ん、
思いついた方向に行くっていうのは大事ですよね。
そうなんだよね、うん、それからブレちゃうともう急につまんなくなっちゃうっていうのはあるんだよね、うん、今日のもね、
はい、
結構編曲という意味では、
うん、
これは俺は結構素敵だなっていう、ね、あんまり知られてない作品だとは思うんだけどね、
うん、
これは実はのすけくんの時にやってるね、
やってるんですね、
T7 の時、
うんうん
うん、今日は1977年の10月29日から翌年78年5月27日に放映されていたという、
うん、
女の子アニメですね、
はい、
今月は女の子アニメで行っています。あかねちゃんやって、うん、先週は、
先週草
原の少女ローラを、
はい、
ローラをやったんですねで、T7 の時に、
はい、
ローラが森友君、
はい、
そして今日の、
はい、
若草のシャルロット、
若草のシャルロット、
これはその翌週に取り上げてる。
じゃあやっぱ2014年、
2014年10月17日、
なるほど、
第3金曜日、
はい、
特別ゲストコメンテーターにニッシーさん from スペースエイジ
ニッシーさん来た時ですね。
ニッシーさんが来た時にやってました。
西武ライオンズやった日ですね。
そう
ああ、なるほど。
だからさ、ジョガホやってた
ね。ジョガホやってましたね。
男3人で若草のシャルロってやってたんだよ。
そうなんですね。
うん。でも全然なんとなく記憶の彼方なんだよな。
そうですね。
全然いまいち覚えてないんだけど、うん、っていうさ、ニッシーさんと話して楽しかったことしか覚えてない。
そうですね。
だから楽曲あんまり検証してない可能性がある。
ああ、そうですね。
いけないね。
いけないですね。
いけないことだね。
はい。
カナダの牧場で、
うん、
父アンドレと暮らすおてんばな美少女シャルロット、
うん、
ね、若草のシャルロットですからね、
うんうん、
足草とか脇草とかあるけど若草のシャルロット、
若草でよかった
若草、ね、
はい、
のシャルロット、
うん、
12歳の誕生日を迎えた彼女はその日、
うん、
今まで病気で亡くなったはずと教えられてきた母シモーヌが生きていると知らされます。
お、
12歳、
はい、
うん、でうちの娘と大して変わんない、うん、なんだこの違いは。
そう、
これシャルロットとうちの娘の違いは、この運命の瞬間を機にシャルロットは苦難の日々を迎えることになりました、
うん、
アンドレの事故死や牧場の権利をめぐる大人たちの腹黒い思惑、
お、
そして実の母シモーヌとの再会など、
うん、
波乱の日々が多感な少女を取り巻くが、心優しい人々に支えられて力強く成長していく物語ということでね、
うん、はい、
オープニングテーマ覚えてる？
聞けば覚えてるのかな
作曲編曲が鈴木博正さんという方なんですけども、はい、歌っているのは香里久美子さんね、
うんうん、
これ改めてこの聞くと、
はい、
すごい、お、編曲もメロディーも素敵なんじゃないかと、
うん、
77年だからね、
うんうん、
だからもういよいよ AOR、
はい、
だね。
うん、ですね。
時代はいよいよ AOR に傾いてきて、うん、AOR ってみんな知ってんのかな？
AOR ってそうですね。
アダルトオリエンタルロックっていうんだけどね。うんうん、まあ、いわゆるそのロックンロールっていうのは、まあ、若者のものだったんだけれども、うん、そのプレスリーやビートルズとかね、はい、聞いてきたロックンローラーのリーゼントのみんなが、どんどん大人になっていくと、はい、暮らしも落ち着いてくるんだよね。だから、やっぱりそういった人たちが30代、40代になった時に、うん、もう少し落ち着いたやつ聞きてえなってなって、うん、まあ、普通のポップスなんだけどね。
そうですね。ちょっと落ち着いたおしゃれなロックンロールみたいな感じですね。
ビリー・ジョエル。
ああ、そうですね。
ね、はい。エルトン・ジョン。うん。それから、あと何ですかね。うん、ボズ・スキャッグスとかね。ああ、言ったのが、
そうですね。
AOR だと言われているわけなんですけれどもね。はい、まあ、そのあたりの時代の波がそろそろ来てる。
うん。
っていうところと、はい、サウンドもやっぱり、あ、なるほど、この辺引っ張ってきてるかなっていうのはなんとなく匂ってくるような、
うんうん、
洋楽だから、日本のアニメ70年代の日本のアニメの女の小物の主題歌なのに、はい、うん、なぜか時々洋楽が香るんですよ。
あ、なるほど。
そのあたりちょっと聞いていただきたいですね、うん、オープニングテーマ若草のシャルロット、まずこちらを聞いていただきたいと思います。マイナーなんだよね。
あなたは光シャーロット、バラ色の微笑みに森の雪も溶けてゆく。あなたは希望シャーロット、キラキラと
名曲なんだねかな。
名曲ですね。
これはいいよ。
すごいですね。うん、
すごい。
うん、
編曲という観点から見ても素晴らしいね。
これもめちゃくちゃ考えてるでしょうね。ね、
すごい。はい、
これ
はメジャーに変わるところはもうたまんないよね。
うん、今のところのコード進行とか。
そう。エンディングね。こうやって終わんのか。
あ、すごい。
素晴らしいよね。
うん、すごいですね。
鈴木博正さんという作曲も編曲もやってるんですけども。いやー、このね、
はい、
ぼんやりマイナーっぽく始まる、
うん、
マイナーっぽくじゃなくてマイナーで始まるんだけど、
はい、
ここは、これドラムはバスドラだけなんだ、おとなしく。でここで一回おかず入れるでしょ、
うん、
チッチッチッと、うん、で白玉にして、でこっからリズムなんだ。
そうですね、はい、
おかずから始まってるっていうのもまたさ、うん、うまいなと思って。で、ね、
でドラムはこのハイハットをずっとツッツッツッツッってやってますけど、うん、サビであ
そうツッツッツッツッツッツッツ
ッツッツッツッツッツッ
ツッツッツッツッツッツッツベースの人がここでグイグイこうランニングし始める、
うん、そうですよね。
ここはすごい手数が多くなる。ここのコード進行がたまんないよね。
いいですね。みんなの夢
をララたまんないよね。
たまんないですね
すごいよくできてるんですよ。コード進行がまずいいっていうことと、はい、一つ一つのさっきのすけくんが言った、はい、さまざまな楽器のいろんな特性をこれ、うん、本当にふんだんに使ってるよね。
そうですね。
麗しいもの、グルーブ出すもの、うん、はい、寂しさ、うん、喜び、
うん、
こういったものを楽器でね、そうですこうやれるってやっぱ編曲家という人はすごいんだなということを思ったりするんですけどね、うん、でやっぱりなんとなくほら、はい、70年代後半に差し掛かってきてるから、
はい、
だいぶ垢抜けてきてるでしょ、サウンドが。
そうですね。あの、カーペンターズが歌ってもおかしくないような。
いいとこついた、うん、いいとこついた、はい。そこ。エンディング聞いて。
あ、
エンディングでね、その、はい、まさにこの、
お
私なりにこの、エンディングは明るいのよ。これ、メイフラワーという曲なんですけどね。このあたりがさ、
いいですね。5月が、
だよね、
そうですね、
まさにね、うん、私たち町春の女神よ、そして森に小鳥を集めましょう牧場を草でうずめましょうラララ
振るメイフラワーってやっぱり時代的に英語がどんどん入ってきたよね。
そうですね。やっぱりカーペンターズっぽいでしょ。
多いです、めちゃくちゃ多いです。
どっちもなんかやっぱカーペンターズで、香里久美子さんという歌い手の方も、うん、はい、すごくカレンカーペンター流の伸ばし方なんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、節の伸ばし
方、可愛い感じでもなくてこうなんか優しいというか、
そうそうそうそう、うん、そうですね。B メロに行く、今度はマイナーに行くんだよね。
そうですね、
うん、
でこう金管楽器が今パパッパッとかやってますけど、はいはい、これあんま強すぎるとやっぱこう、
なるほど、
特戦隊ものとか特撮ものっぽく、
はいはい、
どんどん男臭くなっちゃうんです。
なるほど、
それはあんま出さずに、
なるほどなるほど、
綺麗に
透明にね、
うん、うん、
おしゃれだよね、
そう、
ちょっと普通のストレートなコードじゃないよな、
うん、そうですね、
なんか難しい な,、はい、なんとかかんとかみたいなコードを使ってるの、うん、
あとあの小説も多分4とか8ではない、
そうだね、
うんうん、ちょっと6とかそういうものを使って、
そうなんですよね、うん、この鈴木博正さんは作曲家編曲家でもうお亡くなりになっているんですが、うん、東京都出身のジャズピアニストなんです。
はあ。
もともと。
なるほど。
で、最後までジャズピアニストで生涯を終えてるんですよ。なんと、日野テルマさんのクインテットにいたんです。
なあ、すげえ、それ。
もう、日野テルマさんのクインテットのその、編曲をやってたから、もうその黄金時代支えてるんですよ。すごいんですよ。
そうなんですね。
で、その、まあ、あと自分のトリオも組んでいて、はい、あとコルゲン、コルゲンっていうのがこの方のニックネームで、うん、コルゲンバンドっていうのを作って結成して活躍して、はい、であの、タモリさんの出ていた今夜は最高っていう、
はい、
ね、
はい、
深夜近くの番組、あれの音楽監督をやってたから、タモリの曲が多いの、編曲。それがまたね。
そうなんですね。
う
ん、
そうなんですよ。
で、
もう様々なアーティストに楽曲提供、編曲して、うん、レコーディングも参加して、100万以上の LP に、この人が顔出してる。で、アニソンは少ないんですよ。この若草のシャルロットと、
はい、
それから、あとはそうですね、この、このね、これが出世作なんで、もともとね、この、私が名曲と言っている、海のトリトン。
ほ
ー。これがね、鈴木博正編曲、これ素晴らしいよね。水平
年の終わりには虹の橋があるのだろう。誰も見ない未来の国よ。
いい、ね、私的には神曲だ。
少年は探し求める。
これ以来の久しぶりのアニメソングがこの若草のシャルロットだったそうで、うん、でね、他にもね、あの、うん、我々が知ってる歌謡曲ではこういうのもやってますね、
はい、
これがね、大橋純子シルエットロマンス、これは編曲ですね。これはもう皆さんも聞いたことあると思う、はい、しばらくこれ編曲という観点でこの有名な曲をちょっと聞いてもらおうかな思いますね。大ヒット曲もこの方の手にかかって生まれたというね、うん、
でもやっぱ似てるところ、これはシャルロット似てますね。
そうだね、
うんうん、グロッケンとフルートのユニゾンとか、
はあはあはい、そうそう、フルートね、うん、そうなんだよ、ね、
そうなんです。で、うん、ハープが出てきてとか、
そうだね、うん、
で A メロはこうあんまりリズムないのに、
はいはいはい、
どんどんリズムが重なって
とか、ね、うん、やっぱりこの人の、
うん、
音楽のセンスというか、はい、うん、まあ、うん、広政節なんだろうね、
そうですね、
これね、広政流儀なアレンジなんだなと思うね、
うん、
今日は T9 はラストはですね、はい、このもうすでにお亡くなりになっている、鈴木広政さんの、はい、実際のこの演奏ライブ、
お
ラウンドミッドナイトやってるんですよ。
お
このピアノがこの鈴木広政さん、はい、これラストライブだそうでございますね。これを聞きながら今日の T9 はですね、幕を閉じようかなと思います、
はい、
今日は1977年の若草のシャルロットご紹介いたしました。タッシータッシの徹底的に&多角的にテレビテーマ、通称 T9、 今日はのすけくんのアレンジ話も含めてお届けいたしました、はい。